皆さんこんにちは。ウィークリートークの時間が参りました。皆さんは社員教育についてはどのようにお考えでしょうか。これはですね、武田洋一先生が東京商工リサーチに見えた時に、調査された内容なんですけども、決算書の中にですね、をもらうとですね、経費明細というのがあります。この中に教育費っていうのがございますけども、この教育費とそれから業績との相関関係なんですけども、これがないということをおっしゃってました。ただし一つだけですね、条件がありまして、経営戦略がしっかりしている人、社長、その方がですね、教育費を投資すると業績にとの相関関係があると、このようなお話をされてました。さて、今回はですね、中日臨海バスの森川社長にお話しいただくわけですが、森川社長とのところのですね、戦略がしっかりされています。その上で、社員教育をどう進めたらいいかという、その前段階で、コミュニケーション診断を利用されたというお話です。それでは本編の方にお進みください。森川さん、おはようございます。
ありがとうございます。
インタビュー受けていただきましてありがとうございます。早速なんですけども、この話を聞いている方はですね、森川さんのことを知らない方も実は見えますので、ちょっとですね、会社の状況といいますかね、どういう仕事をされているかっていうのだけご紹介いただければと思います。
はい、私の会社はですね、中日臨海バスっていう名前のとおりですね、バスの送迎、会社従業員さんの送迎バスをやっております。基本的には三重県とそれから関東地区の川崎、それから品川、千葉、海老名市、
工業地帯というかそういうところですね。
基本的には工業地帯の従業員さんのバスの送迎がメインで、あと堺市と、あと和泉市、それからあと三崎町で、コミュニティバスの、送迎もやらせてもらってますし、三重県では桑名市のコミュニティバスの送迎をさせてもらっています。で、全体的な売り上げから言えば、大体バスのそういう旅客輸送の売り上げが大体8割ぐらい、あとの2割が整備とレンタカーで、占められているわけですから、特に三重県の場合は小箱っていうお店でですね、四日市と鈴鹿でやらせてもらってますけど、で小箱ではあと 1店舗、海老名市、神奈川県の海老名市でも、コバックという店ですから、全社で3店舗を運営させてもらってます。あとレンタカーは三重県と、あと堺の方でしかやっておりませんので、
もともとあれですよね、旅館をされてて、その、なんですか、送迎をこう見つけられて、じゃあそれを工業地帯ということに延長されてきたわけですよね。これも何年ぐらいになるんですか。
もうですね、これうちが旅館を押し出したのは26年か7年頃だと思います、昭和で。ずっとやってまして、その四日市のコンビナートのね、建設があった時代に、うちにたまたまその堺から、あるプラント会社の会社の現場監督さんとか技術者さんがうちへ泊まって、
泊まりに来たってわけですね。
で、そのお客さんたちが建設したのがこの三菱化学のプラントやったんですね。そうしますと、うちは尾上町、ここは周波に近くなってくる、そうするとどうしてもその当時ですと路線バスが走ってたわけですが、なかなか仕事の始まる時間とうまく合わない時もあるし、でまた終わった時間で残業をせざるを得ない時でもそのバスのあれがうまくいかない。そういう意味で現場監督さんから、マイクロバスで送ってくれんやろうかということをうちの父親が言われたのね。
なるほど、
でその送ってくれと言われたことに対して、うちの親が素直にですね、バスを買ってきて送ったちのがこのバスをやりだしたきっかけなんです。で、あれは多分昭和39年とか40年ぐらいだったと思うね、それやってたんだ。8、7か9、8、9、40ぐらいかな、3年か2年ぐらいやってたと思います。
現在は全社で何名ぐらいですか。
大体ですね、決算期でこう調べてやるとですね、大体今367人、はい、のこれがパート社員を入れて、うん、ということですね。で、まあ正社員って言われる方は、まあ、うちは退職金制度も、うん、この1月1日から 401K に変更しましたので、うんうんうん、その人たちが今加盟している人数が、125が、正社員としてやっております、うんうん、中にはまだ契約社員、うん、1年ごとの契約でですね、うん、まあ給与も決めているやるやり方と、あとは時間帯だけ、例えば朝の2便とか、うんうん、夕方の2便とか、うん、まあその辺、まあ、時間だけで、うん、まあ1日数本だけ走ってもらってやる人もいますから、まあうちは代用を組んでったらどうしても1便だけ足らんとかですね、
はい、
2便だけ人がおらん、
はい、
朝の、
はい、
また夜の、
はい、
まあ、そういう時に、まあ、そういう人をお願いする、うん、まあ、どうしてもこうなると、うん、まあ、高齢者の方、うん、60歳を超えた方が多くなったですね、うん、年金を受給されている方が、うん、まあ、あると思うんですが、まあ、そこら辺の雇用を含めて全部やりますと、やっぱ366ぐらいの数字になっている。
今拠点も分かれてますし、それから従業員さんの数もかなり多いと思うんですけども、うん、今回コミュニケーション診断をされてたということなんですが、うん、こうバラバラの状態でですね、うん、そのコミュニケーション診断をされようと思ったそのきっかけっていうのは、う
ん、まずね、うちもいろいろこう従業員さんにはアンケートをやってみたりしてですね、
もうこれ以前に
以前にもやってましたし、ですからやることによってでやっぱり自分たちが思っとるやり方と、うん、こういう国とか、まあ、役員さんが考えて作った制度的なやり方とはどこら辺が違うんかなということもあったし、
う
ん、
最初はそういう比較をしたいなということ、
ね、それとあと分析するのはどういうような分析をしているのかと、こういう国の場合は、まあ、それによって分析がきちっとできてるから、じゃあそれに対する課題が出てきて、うん、それに対するまあ、手が打てるということがあったもんですから、まあ、自己流でやる場合と、まあ、きちっとした、まあ、期間で作成されているの差がどうしてもあるなと思ったもんですから、一度、まあ、3社で導入するならまずは三重支店だけでも導入してみようということで考えてやったん
です。重心の会社でやられてた時というのはやはりこう課題とかいうの抽出とかされる
わけです
か。
もう大体ね、うん、全てが基本的にはね、コミュニケーション不足基本的にはもうコミュニケーション不足が、例えばうちは特に三重の場合は運行があり整備があり板金がありレンタリースがありということで、どうしても4つの職種部門があります。だそのじゃあ整備の人と運行の人のそのコミュニケーションというか会うこともなかなか少ないものですから、
話もそう、
話もなかなか合わない。だからそこら辺を聞いていくと、やっぱりコミュニケーションが不足してるね、うん、だったらうちでやった、まあ、アンケートによって、はい、じゃあやった以上には何か一つだね、
うんうん、
こういう結果が出たらこういうことをしますよっていうことをしてあげないといかんわけですから、まあなかなか忘年会もねできなかった時期もあったんですけど、うんうん、去年一昨年ぐらいからは全員で出るようにしてください、うん、もうこれはもう開催の、うん、業務命令です、うん、そこでこう、うん、今までできなかった話をしてくださいね、うん、ということでやったことになります、うん、でアンケートを取った時の一つの、うん、注意をしなければならないのは、うん、必ず取ったらこういう結果になりました、
うんうん、
でこの結果のこれだけはこのように改善しました、はいはい、これを示さないと、うん、何アンケートで取りっぱなしか、はい、ということがない、過去にあったんです、
は
い、
あ、なるほど、なるほどね、
はい、はい、またこういう状況になるわけね、うん、変わらへんになったら一緒やもんなんていう話になったので、うん、あ、これはあかんわと思って、必ず一個でいいから、ここのこのアンケートの結果のここをこのように変えますということを言ってあげないと、割合とこういうものはメリットがないんではないかなと。
今回その、19年度に初めてこれやられたんですね、はい、RCS というのは、はい、でその自社でやられてきた時と今回の時とのですね、うん、ちょっと違いをもし感じ、
うん、違いはね、はい、やはり自分たちがその思っとった分類の仕方とはね違うね。例えばこの、うん、 経営方針に対して、ね、あんまり思ったことなかった。
あ、なるほど、自社ですとね。
そう、自社で経営者への信頼とかね、うん、そういうような項目であるというのはね、大体私じゃなかったね。大体こう顧客満足とか労働条件、はいはいはい、職場環境、
はい、社員さんだけの満足
感覚でどのように思っとるのと、うん、じゃあ彼らが上司に対してどういう思いを持ってるんやろうかとかね、そういうことはあんまり僕も気にしなかった、うん、で確かにあるいろんな研究機関によっての社風診断とかやってみたんやけど、うん、まあ、そういうのはあるんですけど、うん、まあなかなかなと思ったんですね、うん、その辺でもうまくこう取り入れることが難しすぎて、あまりにもたくさんこう出てくるもん でそこでこうビビってしもて、うん、なおざりになったところもあるんですが、はい、まあ、ここの場合は、うん、まあたくさんあるわけですけど、もうここに絞ろうということがですね、しやすかった。でまたこういうあの満足不満のギャップの差というのを味方でこれやってくれてるので、はいはい、いやギャップの大きいと、特に満足が少なくて不満の多いところとか、
はいはい、
そこら辺をどうしても重点的に潰そうということで、まあ、あの ABC とかいろんなそのランクで表してもらったおかげで、また数字で表してもらったおかげで自分らには分かりやすかった、うん、だからあとのデータから分析する能力がないわけ。アンケートは取ったけ ど、
なるほど
取りっぱなしなの
は自社でやってしまうとね、
分析するやり方が分かってないから、
うん、特にこの RCS の場合は全国のとの比較とかありますよね、うん、でそれについていかがですか。あ、自分としてはまあまあこんなもんかとか、
全国的な比較っていうのは、ね、僕はあんまりね気にしてない。何かと業種業態が違ってくると、うん、平均どういう平均取ってるかっていうのもようわからんですね。でじゃあうちと同じような業態のとこ業種のとこばっか集めて平均ですよってなったらわかるんですけど、うん、まあ、そうじゃないとこまで来ますとですね、サービス業として製造業ね、
なるほど、
ちっちゃく単にして平均これですから違われても困るもんで、あまりそういうのは僕は気にしない、うん、むしろ今の自分との現状がどうかということで、その満足不満足の空いてるギャップの中で不満足の多いやつだけ特に変えていかんとあかんというようなことで僕はやった、
ね、あのこのアレシュをご存じない方はお見えると思うんですが、満足と不満足と別々のアンケートがあるということで、はい、その比較を特に重視されているということですね、はい、で、まあ、不満足を減らしていけばあの満足が増えていくということですね、うん、で今回19年度にされてですね、まあ、課題といいますか、まあ、こんな具体的な課題というかこれからやっていかないかんことっていうのがもしありましたらですね、教えてほしいです
ね。その時はねあんまりねようわからんな、うん、で何やかんやこうやってるうちに、やっぱり従業員さんの場合はまあモチベートするやる気をこう上げていかなあかんとか、ね、やり方を教えなあかんって言ってたんですけど、本当にねここ2ヶ月ぐらいかな、じゃあやり場それをやる気とやり方を教えてやる気が出てきた、やり方も分かってた、じゃあそれをどこの場所で実践させてあげるの、じゃあその実践させるために継続させるためにはどうするのというのがですね、なかなか自分らでも分からんだ、でまあ職能的なことはねやってればええわと言いますけど、はいはい、なかなかこの職能的なことでもね本当にこの子たち考えてやったんやろうかとかね、で本当にあの例えば顧客満足になってきたらお客さんのニーズをね、本当にお客さんどういうことを思ってくれてるんやろう、どういうことをうちに期待してるんやろうということを、うん、この子たち本当に学んでるんやろうかとか、うん、キャッチしてるんやろうかということが徐々にこう強くなってたね、うん、でそうかってね一気にやってもできへん
から、はい、
であのまあこういうインタビューですから本当は僕はもうあんまりこうこれはインタビューなんだ、僕今これやってるんだよ、
はい、13の
特目中もね、はいはい、まあ、考える力を養い、まあ、コーチング型のこの質問であるコミュニケーション、うん、でこれはですねやっぱりその人に考える力をつけ出すんだな、うんうん、で必ずこれ毎月これが出てくるわけよ。でこれは本来は去年の9月からあったんですね、うん、日総研では、
うん、これはあれですか、そのテキストに基づいて
小冊子になってるんだけど、
小冊子で
必ず月間テーマって
テーマがあるわけですね、はい、
月間のテーマで業績の良い会社に並ぼうと、うんうん、 うん、それにはこういう5つの項目
があるんですよ、はい、
で1日目からですね、うんうん、まずでは今日の月間テーマであって、今週のテーマは質問
1月1日からずっと今月
のあるで、あなたはどんな会社やお店に魅力を感じますか、は
い、それぞれテーマがあって、
はい、そのテーマに対して書いていくわけです、うんう
ん、あ、はいはいはい、これはですね、社長は今面白いですけど、全員がこう書いていくわけですか、
全員ではやってませんよ、今はちょっと幹部だけちょっと集めて、
幹部の今の実験で幹部の方だけ、はい、
そしてそのまた良い習慣を作るための13の特目、はい、これはあの、はい、ベンジャミン・フランクリンが
そうですね、
はい、やった特目のようなね、うんうん、でこれをこう反省こうやっていく、はいはい、でその時に今日の特目、うん、今日はどういうことに充電的に気をつけながら一日過ごしますか、はい、ということをここへ書いて、はい、でやるわけね、ほうほうほう、でこれは本来はで気づきっていうのは2日にやるわけです、うん、この気づきじゃ、うんうん、どういうことにこの仕事をやってて気づきましたか、はいはい、全部これ書かなかった、
なるほど、
で今日のありがとう、
まあ、感謝するから、うん、
で、はい、日総研が去年の5月から変わったなと思ったのはこの言葉をすごく重点的に使いました、うんうん、で全国大会の時期何時だかというと経営理念、理念というと理念の最後はこれや、ありがとうやと言い出した、うんうんうん、で今日あったことに対するありがとう、うん、何ぼでもあるでしょ、うんうん、従業員さんがこういうことしてくれたでありがとう、うんうん、でお茶の出し方が非常に良かったからありがとう、うんうん、だからそういうことを一日を振り返ってこれは考えなさいと、う
ん、なるほどね、
気づきと、うんうん、で本来はこれ6月30日のやつがあって、うんうん、6月7月1日にはここと、うん、これをおのおのが全部これを決めて、うん、前日の気づきとこれを発表するんです、うんうん、
なるほど、それを発表すること、
ね、それを毎日やってる、そうするとね、うん、考える力っていうのがいるよここで、
なるほど、これどのぐらい続けられてるんですか今？
今ね、まるまる1ヶ月。
1ヶ月。
まあ矢田君、まあうちの支店長はね、はい、ある研修で PT 行ってるんだよね。で PT でこれもすぐやんね、うん、言われて、で4月から行って、4、5って終わって、うん、どうしようかなって悩んどって、で自分一人でやってみたとやった。
はい。
だから全然面白いと。
はい。
そうやったらもう社長悪いですけど社長、私。うちの管理部長、はい、それから寮部長、はい、5人でまずやります
よ、ね、あ、なるほどなるほど、
うん、で6月からやった、うん、ずっと、うん、そうするとこれね、うん、ええんやわこれすごく、これね発表するでしょ、はいはい、人が、はい、それに対して終わると必ず拍手をする、うーん、
これあれですね、
相手を承認するわけ、
今その社内だけでね、うん、やってみますけど、まあ、例えば近くの会社の方で社長が来て一緒にやるにいても、うん、あの内容はできますよね、
やってできる、
できますよね、まあ、あの業種業態関係なく
全然関係ない、もう業種業態関係全然関係ない、
うん、で逆にその違う業態の方が感じることで、うん、あ、こんなことを喜んでるのかっていうことがありますよね、
これも今週の質問も素晴らしいと感じる他社の仕組みやサービスを発表しようと、はいはい、だから自分が行った時に、うん、よその会社、うん、自分が買い物に行って、うん、あ、こういうことすっとええな、うん、ということをやっぱり考えやんと意識を持つ、うん、自分の中に、うん、そうすると考えたりする力によってお客さんの望んでることがこう引き出せる力も増してくる、その2つの力をやっぱり養わんと従業員さんの経営感覚が身についてこない、うん、ということでこれをやりだした、うん、でこれはもう一つはね、うん、我々がこうせよあせよこう言うじゃないですか、あせよこうせよ、だから情報も与えますね、うん、だから従業員さんはそれを話する場所がないんです、
はいはい、
でこれやったらあると、うんうんうん、自分としても発表せない、はいはい、だからリーダーが、はい、誰々さん、うん、あの、うん、今日の、うん、今週の質問、あなたは会社、うん、どんな会社やお店に魅力を感じますか、うん、じゃあお願いします、うん、パッと発表するの、で終わると隠して、
はいはい、
要するにストローク出してるからそこでね、うん、そうすると今度はでそのことに対してどのように感じますか、うん、ということを今度は誰々さん、うん、あの発表から感じてこういうことを感じました、やっぱり聞くという力も身についてくる、だからそれにやっていくことによって、うん、で徐々にコミュニケーションが出てくる、
あ、なるほどなるほど、あ、そういう対策を、
そういうことができる一つの材料として、だから ツールとしてこれを使ってる、うんうん、やっぱり全部ねその何をしていいかというのが分からんと、うん、やり方が、うん、その現場に落としていくやり方、うん、じゃあ実際現場でどのようにさせてるんだったら、うん、そうねとなコミュニケーションだからよく今週の方針とか今年の方針とか、うん、あるいは今月の方針、うん、お互いのコミュニケーションを高めよう、うん、それは定性的な言葉ですね。じゃあ具体的にはするんやつやるからですね、何してんのか分からないわけですね。で結構こういうことやると、うん、あの人とあの人の仲があんまり良くないとか、うん、うまくいってないっていうのは出てきたりするわけですね。
今日はいい話を、貴重な話をね、あの外に漏らしていいかどうか分かりませんけど、聞かせていただきまして、はい、今日は20分ぐらいでしたけども、どうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。森川社長はですね、13の特目ということに現在チャレンジをされているということでした。この方法はですね、ベンジャミン・フランクリンという人がですね、行った方法と私は聞いております。現在あの総合法令というところから人生を幸せへと導く13の習慣という本が出てますが、ご興味ある方はですねこちらの方を参照していただきますとどのようにやったかっていうのが分かります。この13の特目をやっていく上でですね、一番大切なのは13項目を完全に頭に入れてしまうということですよね。でその上で1週間ずつチャレンジしてその結果を皆さんで、共有し合うと、このようなことを繰り返していくと少しずつ少しずつですが、まあ、定着していくと。社長の考えを定着させるにはこの方法が一番良いのではないかと思います。皆さんも社員教育そして、コミュニケーション調査一度検討してみてください。それでは次回までごきげんよう。